대학원 다 짱!
오케이!
4月第2週目のドラコヤダッチャン発表です。ダッチャンおはようございます。
おはようございます。先週三島由紀夫対東大全教頭って話をちょこっとさせてもらったんだけどね、そこには言葉があるっていう話で締めくくらせてもらったんだよね、本当にね、人の言うこと、特にリーダーを目指そうとする、あるいはリーダーとしての役割を果たさねばならない状況にある人、環境にある人、言葉って本当に選ばないとね、それからその言葉に重みがあるような自分の施策というか物事を考える力、それがきちっとしてないとね、人の心を打つことはないよね、上っ面でね。だからそういうことがね、俺すげえ気になってるのはね、この先週も言ったけども、財務省の赤木さんっていう方が自殺してしまった、あの思いはね、本当にキャリア外で、公務員の音を分かんない人もいると思うから簡単に説明すると、キャリアと呼ばれる一級公務員ってのがあるわけで、上級公務員っていうのかな、要は国家試験に通って、そしていろんな各省庁に配属されていくっていうエリートだよ。ところが現場で採用される方々は多くてね、その人たちはノンキャリノンキャリって言うんだよね。でキャリアはもう必ず若くて30いくつかでもう課長だ部長だっていうことで、はい、どんどん出世していくんだよね。まあそれを出世と言うならだよ、その階級をつけることが出世と言うならだよ。だけどまあそういう中でノンキャリの赤木さんが自殺なされて、でやっぱり三周期が終わって奥さんが民事訴訟を起こされた。でそれはなぜうちの亭主が自殺しなきゃならないかって、本来下僕である国家公務員が、下僕っていうのはしもべ、国民のしもべであるということで、国民のために仕事をするんだっていう、そこの意気込みは最近はもう全く見えなくて、要は国を動かしてるのは俺たちだっていう偉そうな感覚のやつらばっかりになってきちゃって、
国民は俺たちの下僕なんだ
から、ね、その通りその通りその通り
逆になって
きちゃったんだよね。本当にそれ検察もね、そういう悪を取り締まるのは検察なんだから、警察じゃないんだからさ、検察なんだから、だから検察がちゃんとやんなきゃね、おかしくなっちゃう。韓国だって大統領が検察を自分の意のままに動かそうとして、逆に検察がそれに対抗し始めた。まあもっとも検察が、まあおかしな検察でもあるから、隣の国は検察がちょっとこれでいいの検察がと思うことがあるけど、でも検察ほんとしっかりしてもらいたいなってつくづくまた思ってんだよ。特に赤木さんの自殺のことに関してはね、きちっとね、やっぱりダメはダメ、ならぬものはならぬですって、会津藩だよね、ならぬものはならぬ、それはね、いけないものはいけないんだよ、そういうこときちっとやんなきゃ国がおかしいやな、どうやって学校教育やんだよって思っちゃうよな。俺は子供が分かんねえだからさ、まあ、しょうがねえけど、子供のうちでも子供だって大きくなるじゃんね。っていう中で今日ちょっと話を変えて、福島50って、福島50っていうのは、まあ福島の第一原発が爆発した例の2011年 3.11 で、その爪は東北地方を襲って、その東電の福島第一原発がその影響でメルトダウンしちゃったっていうんだよね。チェルノブイリ、ロシアのチェルノブイリみたいに、要はその放射性物質が拡散されちゃってっていう大変なことになって、みんな紹介しちゃって戻ってないじゃんね、まだ一部地域が福島で。その時にこの東電の吉田所長ほか、まあ何十人か、まあそれをヒフティという50人ということで表してる映画なんだけど、その奮闘を表した映画で、これもともとはね、門田隆昌さんっていう、この静岡なんかだってね、日曜の何でも言っていいんかいみたいな、そこまで言っていいんかいっていうの、あれ東京で放送してねっていうのは面白いんだけどさ、そこに、よく門田隆昌っていうのが出るんだけど、その死の淵を見た男、吉田正夫って、吉田正夫さんっていうのはその東電の所長で、でそれがね、それを渡辺謙が演じたんだよね。なんか渡辺謙も、王様と私で演劇の世界じゃすごいアメリカで評価されて、佐藤浩市ね、佐藤浩市もいい役者になったよね。首斜めにして、あれ首曲がってんだよな、あれ見た目いつでも首斜めだね、喋る時大丈夫かと思うね、この健康が、どうでもいいなんだことで。それがね、 一番その感激したっていうのはね、そのノンフィクションの死の淵を見た男吉田正夫っていう題の門田隆章の本があって、それはもう7年も8年も前に俺は読んで、その読んだ本を頭に描きながら映画見に行ったんだけどね、そんなこと本にはなかったなっていう面は正直いくつもあるんだけど、まあノンフィクションと言いつつフィクションだと思うだよ、思うけども、でもね、その当時の時代背景、まあ、当時だってまだ10年そこそこ、要は当時民主党の菅さんが首相で、やっぱ性格だよね、そんな時大将は動いちゃいけないのに動いちゃった、で自分が見に行くって、何やってんだって現場見なきゃ分かんねえっつってねえ、離れてヘリコプター用意してヘリコプターで見に行っちゃったんだ。だからそうすると一国一城の親分が来るのに事故があっちゃいけないっつんで、周りはみんなそれに対する準備に入るわけだよね。炉心が溶けちゃうというメルトダウンが起きつつあって、あれは起きたんだ、ちょっと ごめん、細かいことわかんない。お水をかけるしかないと、冷やすしかないと温度が上がっちゃうから、そんなことは何十分も止められちゃうわけだよ。ヘリコプターで来ると、総理大臣が入ってきたあれが、何やってんだ、状況はどうなってんだ、誰もわかんないような状況なんて、そんなとこ行けねえんだから。でもまあそういうことが描かれてたりね、あるいはその自衛隊がやっぱりいろんな、なんだ、自衛隊の消防車をお水をかける車持って行ったんだけどね、その時にやっぱもうメルトダウンするから逃げろと、要はこの建物を車屋から出ろと、屋内へ行け、でそんな時に佐藤浩市演ずる現場の親分が自衛隊の人に危険だからもう去ってくれっつったら、自衛隊が民間の方が命を落として戦ってるのよ、我々が逃げるわけにいかないっていう言葉が出てくる、そういう場面が出るんだけど、そんな場面は本にはなかったなーって思いつつ、でもね、でもその日本人の心を揺さぶるわけだよ、揺さぶる。でそれが俺のまたちょっと最近ひねくれてるもんだから、自衛隊の軍隊化に対する、要は憲法 9条改正に行ける
プロパガンダに見えてくる、
あ、それに見えてくるわけだよ。でもまあまあそれはそれで、でもその中でね、言葉が生きてたのがある。そういう事故が起きた時にもう収まってからだよ、忘れて生きる、忘れないで生きる、まあ英語で言えば Which is better、 どっちがいいかって言うんだけど、俺ねそういう言葉が出てきたんだけどね、忘れて生きる、被害者ね、被災した方が忘れて生きるも忘れないで生きるも、その針の後ろだっていうのはね、忘れられないよね、自分の身内が目の前で津波に飲み込まれて、あるいはその前に一回言ったけど、そのおばあさんを車で逃がすために逃げろ行けって叫んだおじいさんで、そのおじさんそれで死んなくなっちゃう。そんな言葉はね、人が生きるっていうことでね、忘れて生きることも大切な時もあるし、忘れないで生きていかなきゃならないということもあってね、その時その時の感情で出てくる言葉っていうのはね、本当にその時々の人の胸を打つんだよね。で、すぐに台湾が被災した日本に大変な金額をすぐに、集めて使ってくださいと来た。で、ある人は、ある子供は自分の持ってる、涙が出るね、貯金箱持って使ってって来たってね。日本人に限らず、全世界、人の心の中には善っていうやつが生きてるし、性善説なんてのは今もう、皆無かなと思いつつも、でもやっぱり善であるということに、俺たちは目を向けて生きることって必要かなって。で、火事でも何でもその災害被害が起きてきた時に初めて人間というやつの本性が出るだよね。だからその死生観、死と生きる。死生観っていうのか死生観っていうのかちょっと俺わかんないけど、でもまあ通常死生観、死と生ということに関してね、やっぱり普段見つめなきゃいけないっていうのはね、 まあそれこそ三島由紀夫全教頭50年目の真実、寺子屋たっちゃん10年目の真実で考えなきゃいけねえなって思うんだ。まあこの2回映画の話になっちゃったけどね、一つ見つめて生きていきたいな、
うん、原発事故があった時には海外史ですけれども、地球を救った男たちというので世界のスーパーヒーローとして福島50という紹介がありました。その彼らのことがタイトルですね。
そうか、そうか、それの福島50か。あれでもうまいよね、50人っていう、まあ限定した感じをしたわけじゃねえだろうけど、まあ50人って、あ、そう、いやいや、ほんと吉田さん死んじゃったもんね。吉田正夫さん亡くなっちゃったよ、がんでね。あれ関係あったんじゃないのかな。もともとがんだったって言ってたけど、やっぱ被爆っていうことなんじゃないのかな。
でも私たちはさっきの話ですけども、うん、忘れてはいけないことを忘れがちになってますね。
ダメだよね、それじゃ絶対に忘れちゃいけないこと忘れちゃいけないね。